高野昇です。今日は当てにされる人とされない人の違いについて考えてみたいと思います。会社に入社して1年目くらいはみんな新人として扱われます。まだ下に部下と呼べる者はいませんね。とりあえず自分が一番下のポジションなわけです。それが数年のうちに自分の部署にかつての自分と同じような新入社員が入ってくると、当然ながら先輩と呼ばれるようになりますね。そうなると今までは自分の仕事だけを一生懸命にやっていればよかったのが、今度は後輩の面倒も見なくてはならなくなります。同時に後輩に仕事を頼んだり任せたりする場面が増えてきます。そんなやりとりの中で実は見えてくるものがあるのです。それは仕事を任せて安心できる人と少し心配な人です。この間一緒に行った営業先の案件大丈夫なの？はい、先方もぜひうちにという意向だと聞いています。契約書どうなっているの？先方の印鑑はもらえているの？あ、いや、それはまだですが、あとは時間の問題だと思います。そして一週間後に、すいません、うちのライバルの方が少し安かったとかで、向こうに持っていかれちゃいました。え、コストの件は聞いていなかったぞ。なぜ確認を取らなかったんだ。絶対大丈夫だと思ったもので、でも次は大丈夫です。どうでしょう、この営業マンに次はあると思いますか？大抵の場合次はないのです。これ月曜日の会議に使う資料だから人数分コピー取っといてね。そう言われてめんどくさいなぁと思いながら、とりあえず人数分のコピーを取る人がいます。そんな人の取ったコピーは大概曲がっていたり揃っていなかったりします。中にはその資料に関連した記事を探して、それもサブ資料として人数分コピーをあらかじめ準備する人もいます。和訳から見て当てにできる部下と当てにならない部下との違いはどんな時に見えるものなのでしょうか。それはこうした日常の中のちょっとしたところにあるのです。人は誰でもこう言います。自分は大丈夫です。いざとなったら絶対にできます。肝心な時には力を発揮しますから。残念ながらそれはありえないことなのです。普段やれない人がここぞという大一番でやれるわけがないのです。だから日常の業務を軽んじることなく、コツコツと大事にすることが当てにできる人という信用とブランドが出来上がっていくのです。それでは皆さん、素敵な一週間をお過ごしくださいね。